ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします、ヒューマンラボのコーナーです。さあ今日は熊本赤十字病院医療社会事業部社会科社会課長で熊本県臓器移植コーディネーターの西村真理子さんがゲストです。西村さん、おはようございます。
おはようございます、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。2回目の登場ということになりましたね、
は
い、
一昨年ぐらいでしたか、
は
い、夏だったと思いますけど、
ね、皆さんもうね、臓器移植これはまあ、時折ニュースとかでね、目や耳で触れたりすることもあると思いますので、言葉はねご存知じゃないかなと思いますけれどもね。
そうですね、
ね、ニュースなんかでも出てきますけれども、
はい、
その臓器移植をする場合に、西村さんのような、臓器移植コーディネーターという方がいらっしゃって、いろいろその、お手伝いをしたりということになっていくんだろうということですが、具体的にはこの臓器移植コーディネーターというのはどういうお仕事なんですか？
はい、私たち臓器移植コーディネーターはなんかイメージが多分、臓器をくださいみたいなイメージがなんとなく持たれる場合があるんですけれども、そうではなくって、あくまでも中立なんです。
中立、
はい、臓器を提供していただく方と、それから移植を受ける方、その臓器をいただいて移植を受ける方の間で、その臓器の搬送とかいろんなことがスムースに運ぶように働くのが臓器移植コーディネーターで、臓器を待ってる人がたくさんいるからくださいくださいとかってそういうことではないんです。
はあ、あくまでもじゃああげるっていう人がいて、
はい、
そしてもらうっていう人がいて、その間にいて、いうことですよね。
そうなんです、
いるということですよね、はい。ああなるほど、じゃあ何かあった時に、ちょうだいよって言いに行くわけじゃないと、
はい、そうです。なんか病院を回って、なんかこの人そろそろだからみたいなって思われそうな時があって、ちょっとそうではないんですっていうのを今日はもうぜひ申し上げたくって、あくまで中立の立場ですので、そして皆さん方が、国民の皆さん、県民の皆さんが、臓器移植法っていうのができて、臓器を提供する権利があるんだと、でしたくない人はしない権利があると、そういうところをしっかりご理解いただきたいなと思うんです。だから提供したいっていう方から、あ、分かりました、じゃあ私がお手伝いさせていただきますと、でしたくないっていう方は、あ、もう絶対関わりませんと、そういう立場になりますから、ぜひご理解ください。
具体的なね、その意思表示の話はまたちょっとこの後ね、しっかりお聞きするとして、以前もお伺いしたと思うんですが、西村さんがそもそもこうコーディネーターという仕事に就くきっかけは何だったんですか？
はい、私は大体薬剤師っていう資格を持ってまして、日赤病院で薬剤部で、お薬の担当してたんですけども、腎臓移植を日赤病院が始める時にちょうど就職しまして、
はい、
で腎臓移植の担当をさせていただいて、その移植のすごさというか、こう透析でボロボロだった人が、なんか別人のように蘇る姿を目の当たりにしてしまいまして、これは移植はすごいと感動して、その移植の勉強を始めたのがきっかけなんです。でその後、もう一回勉強し直そうかなと思って病院辞めようとした時に、なんか移植コーディネーターという仕事に移らないかと言われて、勉強しながらその大好きな移植のことも関われるんであればということで、平成10年からは社会科っていう方に移って、で熊本県の県全体のお世話する臓器移植コーディネーターの仕事に変わりました。
これね、私西村さんたまにお会いするんでね、お話聞く時も本当大変だなと思うんですけど、その臓器移植っていうのはいつ何時どこで起きるか分かんないでしょ。
はい、そうなんです。だから24時間365日携帯を握りしめて、
もうそれ聞いてるだけで本当大変だなと思うんですが、これ熊本県には西村さん一人しかいないんですよね。
今のところそうなんです。なのでたった一人でこういろんなところに行っても、なかなか病院の中でも、なんて言うんでしょう、こう外にいると何してるか分かんないんで、なんとなく孤独な立場でいて、
なるほど、
なんか頑張ってきてもなんか共有してくれる人がいないような、そんな辛いなと思ってたんですけど、熊本県でもやっぱりちょっと一人じゃあんまりかなっていうので、次 また育っていただくように、はい、今いろいろと準備していただいてるんです。
やっとなんか動き始めましたか。
ありがたいです。
よかったですね。
熊本県はよく考えてくださってて、うん、あのよその県はなかなか一人で、そして立場もちょっとあの非常勤だったりっていう、
あ、そうなんですか。
結構大変な立場の方もいらっしゃるんですけど、
非常勤でこれやるってもう大変ですね。
もうびっくりします。
はあ、せめてね複数人、はい、2,3 人いるとかね、
本当
です、なんか組織でやってるとかじゃないとなかなか難しいですよね、
うん、で熊本赤十字病院に、今公益財団法人の熊本県、移植医療推進財団っていうの組織がありまして、はい、そこの中ではアイバンク、角膜のご提供の、あのお手伝いすることもやってるんですね、でそれを社会科の方で一緒にやってるもんですから、そこの仲間と今度ちょっと育っていただこうということになってます。
なるほどですね。ちょっとじゃあ組織だってきたというところですかね、は
いはい、ありがたいです。
まあ、熊本では今そういう状況なんですけども、はい、まあ、移植の、まあ、臓器移植の状況といいますかね、こう日本でとそれから海外でとよくこの比較対象がニュースになったりもします、うん、日本ではできるけど、うん、できないけれども海外じゃできるとか、はい、そんな話をちらほら聞きますけども、そういったこういろんな状況というのはどうなんですか。はい、
おかげさまでって言ったらあれなんですけど、法律がちょっと変わりまして、はい、日本で脳死下の臓器提供っていうのはだいぶ増えてきました。昨年もあの1年間で50例の方からの脳死の臓器提供いただきまして、でしかしですね、逆にその今までできてた心臓停止後の腎臓と角膜の提供っていうのができてたんですけど、うん、その心臓停止後の腎臓の提供が今減ってしまってます。なのでトータルでは逆に減っているというちょっと逆転現象が起こってしまってるんですね。
そうなんですか。
なのでそこのところ皆さんにご理解をいただいて、うん、あのぜひですね意思表示、私は臓器を提供したいんですとか、あるいはしたくない方はしたくないんですっていう意思表示をしていただきたいと。でその意思表示をする方法としては、あの皆さんが大体お持ちの車運転免許証ですね、はい、それから病院に行くとき持っていく健康保険証、その裏面を見ていただきたいです。裏面に臓器提供したいとかしたくないとか、そういうことを意思表示できる欄がついてます、
はいはい、でね今日はね私もねあの意思表示をずっとしてたんです、僕はね、もう過去何年も多分もう10年以上、多分これができた時からこれは免許証の裏便利だと思って書いてたんですけど、更新しまして、でいやいや西村さん来たからほら僕ちゃんとこう意思表示してますよと思って見せようと思ったらね、更新したタイミングでね書き忘れてたんですよ。
本当にねやっぱりそういう時にまたあのいいチャンスなので、
ね、
もう一度しっかり確認していただいて、もう一回考え直したりして、
なるほど、はい、更新のたんびにだからあ本当に自分はそれでいいのかなっていう判断するきっかけを作ってくれる、
はい、そういうことです、
いうことですよね、はい、でね、あそうかそうかと思って改めてこう見直してましたらね3つあるんですけども、ね、こう読み上げましょうか、1、私は脳死後および心臓が停止した死後のいずれでも、移植のために臓器を提供します、ね、で2、私は心臓が停止した死後に限り移植のために臓器を提供します。で3、私は臓器を提供しません。で基本的にはまずこの 1,2,3 から選んでもらうと、
はい、そういうことです。
いうこと で臓器を提供するというふうに選んだ方は、の中で提供したくない臓器があれば罰をつけてくれということで、
はい、
例えば心臓、肺、肝臓、腎臓、膵臓、小腸、眼球とありましてね、あげたくないものがあったらここに罰をつけるということで、はい、あとはサインをするということなんですけどね、はい、これだからそのあげたいものあげたくないものも選べるわけです。あ、
そうなんです、うん、なのでやっぱりさっきも言いましたけど提供する権利を皆さんお持ちです、しない権利をお持ちです、なので自分で決めないかんわけです、
よくねなんかちょっとこれイメージですけど、眼球、眼球はね正直私もちょっとあまあまあまあ死んだ後だからねもういいかと思うんですけど、ほらご遺体こう見た時ちょっとね、あれかななんてこうイメージがあるんですよ、ね、目がね、
わかります。だから結構眼球ってペケされてる場合多いんですけども、熊本県では、その例えば眼球だと目の玉をくり抜いちゃうみたいなイメージになりますけど、そういうことであのイメージ悪くなってるから角膜の周り黒目の周りだけをですね、丸くカットして、 ソフトコンタクトレンズを外すような感じで角膜だけのご提供いただくんです。
あ、じゃあ丸ごと持っていくわけじゃないですか。はい、
そうなんです。だからお顔の様子も全く変わらないし、うん、時間もすごく短くて済むので、うんうん、あのご家族は帰ってあのいい表情になったって喜ばれる場合が多いんですよ。
いや、ほら、その親族としてはそこちょっとね、うん、
本当に
考えますもんね。ですからね、皆さんね、そういうような形で熊本県の場合はね、はい、やってますので、そこも含めてちょっと判断をしていただいて意思表示をしていただく、
はい、
ね。それからね、ちょっと私もこれね、これ苦言を呈すわけじゃないんですけどもね、うん、私もだんだん年取って老眼が進んでましてね、裏の字がちっちゃいからね、だんだん見えにくくなります。
わかります。私もそうなんです。
なんて書いてあるんだっていうね、うん、見えるうちに丸付けといていただきたいと思います ね、はい、
それから、はい、日本臓器職ネットワークのホームページから、
はいはい、
ネットで登録するサイトもありますので、
ええ、
もしそういうことができる方はそこをされておくと、そこは必ず確認しますので、ね
うんうんうん、
ぜひご活用ください。
まあ、だからホームページにもだからそうやって自分で意思表示ができるということですよね。はい、実際だってほら急にそのだいたい急に当然亡くなることの方が多いじゃないですか。
そうなんですよ。
いついつ亡くなる予定ですなんてことはないと、
うん、
ありません、思いますので、うん、そうなった時、とっさの時にね、
はい、
本人は分かってても、うん、周りの家族が、あ、じゃあ免許証だとか、うん、保険証だとか、
はい、
それに意思表示がしてあるだろうからって探すと思うんですけど、本人じゃなかったら探しようがなかったりしますよね。
そうですね。大事なものだからってしまい込まれてるとですね、見つからなかったりしますから、ぜひですね、意思表示をされてるかどうか、あるいは日頃からご家族で、うんうん、まあ、万が一の時はよかったら役に立つとこは使ってとかですね、うんうんうんうん、そういったお話をしといていただくと、うんうん、残されたご家族自分たちで考えて決めないかんくなりますから、
うん、
もうぜひ悩まないように意思をきちんと伝えとくっていうことが非常に大事なことになると思います。
これね、だからね、自分のいい悪いじゃないんですよね。残った家族がその大変な時にね、
はい、
悩まないといけなくなっちゃうんですよ。
そうなんです。
あ、こん人ドギャンだったかなっつってね、
だから優しい人だけん多分よかろうとかね、ボランティアしおらしたけん提供さすどとかね、やっぱそういうことを考えて家族決めるんですけど、それがわからん。でも実際は本当は提供、ね、したくないっていう人も中にはいるかもしれないから、だからそういう人こそしたくないならしたくないってちゃんと書いて、そしてご家族にもちゃんと言うと、そこがポイントというかですね、大事なところだと思います。う
ん、これ私西村さん、いい人ほどねこういう悩みを僕は持つんじゃないかと思うんですけど、うんうん、一個相談なんですが、はい、例えば僕は目があんまり良くないから、
なるほど、
眼球とかちょっと上げてもどうかなとかね、
うんうんうん、
すごいお酒いっぱい飲んでるから、はい、肝臓はちょっとね、かえってご迷惑じゃ、みたいなことを考える人もいると思うんですよ。
もうよく言われます、そういうことね。僕は目悪かけんねっつって、目ペキしとるもんねって言われますけど、もう一切そういうことのご遠慮はされないで、
はい、
その時に専門家がきちんと判断しますから、もうよかなら使えるとこは使ってみたいな、うんうん、ちょっとおおらかな感じの意思表示をしていただくのが一番ありがたいです。
まあ、もしゾーン上げたいという人はですね、
うん、はい、そうです、
自分で判断するんじゃなくて、
はい、
まあ、そこはもうプロの目でまさしく見てくれますから。
そうです。私なんか全部どうぞって今思ってますけど、
ええ、
その今日帰りに交通事故で体中ぺっしゃんこになってあげられないわけですから、やっぱりどういう状況で亡くなるとかは分かんないわけですから、うんうん、その時専門家に判断を委ねるということで、うんうん、もうおおらかに使えるところは使ってみたいな意思表示をしていただく、うん、あるいは使え提供したくないよっていうことをきちんと書いていただくのが大事なとこだと思います、
うんうん、ね。もうそういうことでまず自分でね、使える使えない判断をこうしないというのと、
はい、
あと残された家族のためにこれは一つ意思表示をするんだというのを皆さん考えていただいて、
はい、
まあ、免許証を持ってない方、うん、ね、まあ、保険証は大体皆さんお持ちだと思いますけれども、うん、ホームページもありますし、
はい、
残った家族が、まあ、余計な心配をねしなくていいように、
はい、
ぜひ意思表示ができますから、
はい、
やっていただきたいと思います。
ぜひよろしくお願いします、
は
い、
ね、僕もちょっと更新で忘れてたんで、この後丸とペケをつけときたいなと思いますけれどもね。 はい、いったことでまずはやっぱりこういったね、意思表示をちゃんとするということで、皆さんもやっていただきたいと思いますけどもね、その残された家族の皆さんとか、それからそういった皆さんのそういった時にこう気をつけなきゃいけないことなんか、そういうのってあったりするんですか？
そうですね、やはり限られた時間の中で、そのこういう難しい決断をしていただかないといけないということがありますので、そこのお手伝いを私たちさせていただくんですけど、非常に辛いお話もせざるを得ないということで、まあ、やっぱり日頃からまたさっきも言いましたけど話し合いをしておいていただくっていうことが大事ですし、あと一つは提供したいっておっしゃっていただいても、中には医学的な条件でできない場合も、まあ、あるということもあります。それから一つ、親族優先転居っていうやり方もあるんですけど、そのことに関してはちょっと今回時間がないのであまり申し上げませんけど、お身内一親等ですね、親か子か配偶者の中に移植を受けて助かる方がいれば、その方に優先的に差し上げることもできるという制度もあります。
なるほど。じゃあ親族一親等の方にもそういう方がいたら、その人にあげることもできると。
はい、
そういう判断というのは我々がする。
はい、ね、提供する方とそれから受ける方でいろいろ手続きありますから、詳しいことはまたお尋ねください。
はい、ということで、いつその瞬間が来るか分かりません、はい、ぜひ皆さん意思表示をお願いします。
よろしくお願いします。
ということで今日はですね、熊本赤十字病院医療社会事業部社会科社会課長で熊本県臓器移植コーディネーターの西村麻里子さんにお越しいただきました。西村さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ヒューマンラボでした。